オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
ゴールデンウィークも明けまして、北国からはようやく桜の便りも聞こえる頃となりました。さて、そんな中、今日のお客様はニューヨークで東日本大震災の支援を訴えたコンサートを終えてこのスタジオにお越しになりました、加藤登紀子さんです。先月9日ニューヨークのカーネギーホールで約300人の合唱団とともにチャリティーコンサートを開催、大成功に終わったということでございます。この収録は帰国された翌日4月17日に行われました。
加藤登紀子さんはもう実は昨日ニューヨークから帰ってきたばっかですよね。
そうなんですね。だからちょっとハイになってる感じっていうか、
もうジェットラグっていうか
前ね、初めてねニューヨークとかツアーした時、行ってる間中ちょっとタイムラグがあるわけですよ。
はいはい。
そしたらそれいつもなんとなく宙に浮いてるような酔っ払ってるような状態なわけで、それでみんなミュージシャンがね、これがいいねとか言って、
あ、そういうもんですか。
夕方本番の時間が一番眠い時間
なんですよ。そうでしょう。
その半分眠い時間にね、本番をやってるっていうのがなかなかいいねとか言っていたんですけど、
僕らよくわけも分からずブロードウェイミュージックなんか見に行くとちょうど眠い時間なんですね。
さすがに本番、自分の本番だから寝るわけない、ね、そこはすごいですけどね、やっぱ人間というものは自分の本番だと思えば眠気は飛ぶんですけどね。
カーネギーホールをってのは日本人でもそう何人もいないのに回数で行ったって、おときさんが。
そう、今回はね、そんなに大した、まあ、私にとっては、コーラスの方が、ね、はいはい、300人ぐらい日本から行かれて、
ね、サミアラとかね、
ニューヨークからもコーラスが参加されて、それのまあゲストシンガーとして、はい、歌わせていただいたんですけど、
でも勝手知ったるカーネギーホールですよね、加藤登紀子さんにとっては。
そうですね、懐かしい、
懐かしいというね、はい、いろんな思いを持ったその場所にたまたま日本からも、まあ、現地の方も国連職員の方も、
この合唱団をね、みんなで行ってカーネギーで歌おうっていうプロジェクトは1年半ぐらい前に始まった企画だったので、
ことはもう
必ずしもその震災のために企画したわけじゃないんですね。
そうなんですか。
なんですけれども、結果その震災が起こったので、震災のためのチャリティーとしてしましょうということになったんですね。それで今アメリカの人たちはやっぱり、もちろんアメリカに住んでる日本人もですけど、震災があったということですごくなんか気持ちがこう一つになってるというか、熱くなっていて、その意味でものすごい盛り上がったんですよね。私もびっくりしたし、向こうにいる日本の人から話を聞くと、今回の震災の中でアメリカの人たちの日本に対する見方が大きく変わったと。でもとても評価が高くなって、それで日本人は偉いねってすごく、だからものすごくみんながフレンドリーな気持ちになってるんだって言ってましたね。
大震災、大混乱の中でも日本は、まあ、その秩序の問題ですよね。
そうですね。カトリーヌとかいろいろアメリカでもそういうことがあった時に、はい、まあ、略奪があったりとか、そういう問題いっぱい起こりましたのね、はい、日本でももちろん大変なことはいっぱいあると思うんだけど、大きくは混乱がなかったっていうふうに見えたでしょうね、きっと。
そうですか。じゃあ観客の受け止め方もひとしおで、で、まあ、日本から参加された方も、そうか、ニューヨークの人もアメリカの人も未曽有の大震災をこう受け止めてくれてるのかって肌でお感じになったんでしょうね。
行かれたんですか、大船渡に。
行きました。
大
船渡をしっかりと、まあ、気仙沼とは三陸しか行ってないんですけれどもね、でプラザホテルっていうホテルが本来は町の中心だったと言われてるんだけど、僕が行った時にはもう町の中心も何もあれしかない、
そう、
状況に行ったんです。
私はね、20年前に大船渡でコンサートや、不当の、はい、プラザホテルのすぐ近く、もうちょっと、もう何もモニュメントだけ残ってるんですけど、野外コンサートだったんですよ。それでその時プラザホテルに泊まったのね。
20年前のプラザホテルってのはどういう、もう元々の大船渡ですよね。
そう、もうあの辺はもう繁華街で、繁華街で でっかいホテルもあり、そうか飲み屋もいっぱいあり、もう私たちが一晩中みんなで騒いだ街が、
まあ、
でその4月に去年行った時にね、そこが完全にもう残骸になっていて、あのそこに大きな船なんか乗り上げたりしてる状態を見たんですよ。それで 今度1年経って私もついあのプラザホテルに泊まったんですね、この間2月に行った。
僕は正月に行きましたんで、
う
ん、
ちょうどその
そっから後ですね、じゃあおときさんご覧になった20年前っていう、まあ、大反映する20
年前を見て去年を見て、今年を見たんですよね。
去年はじゃあまだすごかったでしょう ね,
ね。それで私はその時に気仙沼で私のコンサートを開いてくれた人に、はい、ずっとそこから陸前高田の方まで案内してもらったんですよ、はいはい、そうするとね、あここにこんなのがあったんだよって言いながらもうおえつしちゃうんですよね、案内してくれてる人が。でそれは本当に私たちはそこに何があったかを知らないから、わからないんですね、その悲しみっていうか、そのもうそのなんていうかどうしようもないようなこのなんていうかこう喪失感っていうのはね、はい、だから私今回ねもう一生懸命あの被災地に行って、本当に三陸に陸前、はい、一番上が山田町っていうところなんですけど、はい、そこからずっと 何回かに分けて一番下は、はい、あのもちろん飯舘福島まで行った、南相馬にこの間行きましたけど、はい、その間にね、あの岩手県、
そうで岩手県
宮城県、福島県ってあるわけじゃないですか、それの海側が全部津波ですもんね。
そうです、
驚いちゃいますよね、この広さにはね。
加藤徹子様、じゃあそのプラザホテルっていう、僕はその1点しか今感覚として共有できてないんですが、私が行った1月の、新春早々は結構綺麗なホテルが違和感を持って、他は何にもないのに、マイっていうスーパーだけがちょっとまあ残骸がありましたけれども、僕はまあ綺麗になって瓦礫だけです。でそのホテルの僕は5階に泊まったんですが、おときさんも泊まったんです。
泊まったんですよね、そしたらね311って部屋だったんですよ。もうその鍵をね、今でもねなんか鳥肌立っちゃうんだけど、偶然すごい、
本当すごいことです ね。
でそのホテルはもちろん前あったんですけど、の残骸が残ってたんですけど、それ全部壊して、
はい、
で海側から昔は入るホテルだったんですけど、はい、それも反対
に
反対側から入るように、
そうですね、で
海側は完全に壁で封じたんですね。
あ、そうだ、言われてみれば。
それでね結局ね、その他には何も建物もまだ建ってないんですけど、あの実際に沈下してるんですね、あの辺は。だから、
ね、
あちこちずっとあの宮城の方も行きましたけど、はい、ものすごく低くなってるから、危ないですよね。
ちょっとした高波程度でも寄せてくる可能性がありますよね。
防波堤も全部壊れた後ですしね、本当にすごい勇気がいると思いますね。
僕もそのプラザホテルの人に伺ったんですね、いつオープンしたんですか、いや去年の末にオープンしました、またすごいスピードですねって言ったら、従業員の失業保険が切れる前にとおっしゃってましたよ、
もうやむにやまれぬですよね、それで実際にはやっぱり復興のために、はい、たくさん人が来るの で、
ね、
繁盛してるみたいですね。
そうですね、僕が行った時はね保険屋さんが多かったですね、お客様にその、まあ、損害保険の方とか生命保険の方とかそういう方が、まあ、現地に入って、ああそうか保険屋さんってこういう時に、まあ、動くんだなっていうふうに思いましたね。
私ねこれはあんまり表に出てないことですけどね、はいはい、私の友達でカメラマンの人がいて、一生懸命写真私も撮ってきたんですけど、はい、写真撮るでしょ、でそしたらそんなカメラマンとかじゃなくて被災した人たちも写真撮りたいんじゃないかということで、はい、カメラをたくさん持って行って、はい、みんなで写真を撮る会っていうのをやってるんですよ。
あ、素敵ですね。
そしたら自分のね被災した場所に行って、自分の被災した場所を写真に撮るっていうことで、すごく落ち着く人がいるんですって。
はー、
盛り上がってね楽しいわってみんな言いながらね、あちこち行って写真撮るっていうのをね、その人たちと、まあ、ボランティアでやってるんですって。そしたらね今までその、まあ、いろんな風に自分の人生をね、これから作るっていうのはやっぱり今までだったらその亡くなってしまって 失われたっていうことはすごい寂しいことでもあるんだけれども、これから作る喜びを感じるわっていう人もいるんです。 強いですね人間ってね、
前向きにね、
うん、私もびっくりしてね、その楽しそうに写真を撮ってる人の姿を見た時にね、もう本当にうわーたくましいと思いましたね。
それはやっぱりあの加藤登紀子さんっていう方がアーティストで芸術家でそういう感性を持ってるから、ちょっと僕らが思いもよらぬカメラをお渡ししたらひょっとしたら喜ばれるんじゃないかっていう、そういう発想された。
私の友達ね、
それはやっぱりすごいです。
友達の写真館がね、
素晴らしいですね。
でいつもね、あの写真家って行って、皆さんの姿をと、まあ、盗んでくるっておかしいですけど、撮ってくるわけじゃないですか。だからそれだけじゃなくて、その気持ち、こんな撮っておきたいっていう気持ちはみんなもあるはずだからっていうのでね、そういう活動したんだって言ってましたけどね。あの本当にあの特に今日はね、私嬉しかったのは、あの釜石のね、釜石中学校の人からメールが来たの。高校1年になりましたっていう。それで私が釜石中学校に来た時、中学生でいたんだって。それでね、お礼を言わなきゃ言わなきゃと思って、1年経っちゃってごめんなさいって、私も高校1年になりましたっていうメールが来たんですよね。嬉しいですね。なんか、その特別のなんか気持ちで、その青春時代を送ってると思いますね。
そうですね、まあ、厳しい試練があった、まあ、そんな中で、新たな、まあ、その学園生活始まるっていうね、そう報告したかったんですね加藤登紀子さんに、という、まあ、あのいろんなところで加藤登紀子さんは震災、まあ、被災された皆さんの前でコンサートを開かれた。おっと今目の前に生のギターが登場しましたが、
今日はね、あの梶原さんと久しぶりに会うので、生で聴いて いただこうかなと思ってできたんですけど、
はい、何を弾いていただけますか。
あのじゃあ今日はあの本当に被災地の話が多かったので、はい、あのこれはニューヨークでもね、歌った歌なんですけど、あの3月の17日に作った歌で、今どこにいますか。そう、震災から
6日後、でも
この頃は本当に大変でしたね。
その時期に登紀さんが歌を作ろうっていう気持ちになったのはすごいですね。
いやもうね、なんかね、歌を作らないと落ち着けないっていうんです、眠れないっていうような感じがありましたね。
で
ずっとギターを持ちながら、まあ、うろうろしていて、やっとできたのが17日だったんですけど、
それをじゃあぜひ聞かせてください
。皆さんもちょっと思い出していただいて、今どこにいますか。寒くはないですか。お腹は空いてませんか。眠る場所はありますか。誰かと手をつないでますか。暖かな日はありますか。誰かを胸に抱いてますか。青い空を見上げてますか。大きな悲しみは嵐のように突然に訪れるけど、夢じゃない何もかも本当のことだから、今日一日を生きましたね。明日のために眠りましょう。悲しみはあなたの胸で大きな愛に変わるでしょう。できるだけのことをして、それでも足りなくて悔しさに泣けてくる。どうしようもない ことばかり時短だ踏みながら泣きたければ泣けばいい大きな声で歌えばいいみんなで笑い会えばいい子供のように転げ回ろう明日は来る必ず来る太陽は回ってるできることを一つずつまた一つ積み上げて泣きたければ泣けばいい大きな声で歌えばいいみんなで笑い会えばいい子供のように転げ回ろう
どこにいますか。いやこれをねニューヨークのそのブライアントホテルで音木さんが現地の方をお招きしてその、まあ、3.11 のドキュメンタリーの上映会をなすって、はいはい、でその会場に加藤登紀子さんもいらして今の歌を歌いになって
はい、今の歌を ね,
ね
えそのさっき言った私の友達の写真家が撮った映像を、はい、ちょうどこの歌ができた頃 の,、
はい、
の状態の絵をね映しながら、はい、歌ったんですよ ね,
そうですね
でもう一曲はぬちゆいっていう、
はいはい、この実は今どこにいますかもそのぬちゆいのアルバムの中に、はい、しかもトップに入ってるんですよね
そうです今どこにいますか一、曲目です、
はい、でそれをコンサートというか会に、いらした現地の方のネットを見てたら、現地アメリカの方もみんないっぱいいてねでそのお友達の一人が夜だったんですかねその
夜です夜、は
い、で夜家に帰ってその彼がですね彼女の友達の現地人の彼が帰ってで子供たちが寝ているのに揺り動かして起こして子供を抱きしめたって言うんですよ、
うん
やっぱり何とも言えない気持ちになったんですねこの生きてることのありがたさとか今君はここにいてベッドに寝てるんだねってことを確認したかった
あそれは本当すごいそうですか
ギュッと抱きしめた抱きしめられた子供もちょっとよく分かんなかったと思いますけどね
そうですね今ぬちっていう曲も、映像その時たまたま映画館の試写室のような、場所だったんで、はい、その大きな画面があったもんですからその映画の上映会と一緒だったので、ぬちゆいというのは飯舘村で作った歌なんですよで飯舘村は計画避難 で、
ね、
もう全村避難になりました6000人が出ていく、最後の1週間前にライブをやった時のその映像とそれからそのやはりこれも私の友達の写真家で飯舘をずっと撮ってる人たちその中にねそのこう引っ越ししていくその荷造りをしている横でそのパチパチっていうあるじゃないですか荷造りするそのあれで遊んでる子どもの姿とかそれとかホールボディカウンターでその防護服を着てる人にこうやって外側計数器を当てられている子どもの姿とかあとは牛が全部いなくなってしまった牛舎で夫婦で佇んでいる写真ですとか、まあ、そういうのがありましてその写真その映像もやはりぬちという歌と一緒に聴いていただいたんですよね、
は
い、そうですね日本の方にも 多分距離が遠いだけにもっと心の中でその、まあ、増幅された悲しみというかね、そういう心配が大きいということもあると思うんですけれども、まあ、今回はたくさんいろんなことをお話しできたのでよかったなと思ってるんですけども。
そうですね、はい、ぬちゆいという話が出ましたが、これについてまた次回じっくり伺うといたしまして、徳子さんは7月の7日文化村オーチャードホールで永六輔さんもスペシャルゲストとしてご登場になる、
うん、はい、ね、そしてあと実はもう一グループ、大切なグループが、はい、まだちょっと発表できないんですけど、ゲストで出てくれることになってるんですけど、A さんはね去年ほろ酔いに出演するはずだったんですよ、はいはい、そしたら骨折で出られなくなったので、僕はどうしても出るって言ってくださってで今A さんがまあ、いろいろこの間ずっと本もね命を結ぶの対談の中にも出ていただいて、はい、ね、やはり骨折をしたりいろいろあったということでなんかものすごいエネルギーを私は今 A さんに感じてるんですけど、お見舞いに行った時に涙をボロボロこぼして、私をね A さんはセーラー服の頃から知ってる、
そうなん
です、っていういきさつがあるんです、
僕もね、
私がシャンソンコンクール受けたのももしかすると全部 A さんがきっかけかもしれない、うちの父と A さんが知り合いだったので、
お父様はねその、はい、まあ、そういう、まあ、コンサートホールといいますかね、スタジオの、ね、支配人をなすってたんで、はい、そうでも A さんは若い頃から出入りしてらしたんですね。
なのであと A さんは時々私を見ると泣いてしまうらしいんですね。
お嬢ちゃんですからね、まだね、加藤徳子さんは
昔ステージに立った時に、ステージの上で喋るのが下手で、あんたはね歌うだけにした方がいいって、喋らない方がいいよって。
加藤徳子さんって歌喋り下
手だったんですよ。
ダメだったんですか。
そしてそれから何年か経ってね、30年ぐらい経って一緒にそしたら袖で涙ボロボロこぼしておときさん喋れるようになったね、
まあ、我が子
おときさんがちゃんとステージをやってるのを見ると、胸いっぱいになっちゃうんだよって、そんなことをよく言ってくださってるんですけどね。 そしたら去年本当に骨折して悔しいって、本当に時さんのステージに呼んでもらったということは僕嬉しかった。でもふっと気がついたら一つもね曲を書いて詩を書いてないので、僕は絶対に時さんのために詩を書きたいって言ってくださって今詩を書いてくださってるんです。
7月7日っていうとちょっと先になりますから、もしかしたらこの頃にはできてるかもしれないな、
は
い、
2人はそれを目標にして。
そうですか、はい、7月7日土曜日ですね、まあ、渋谷も大きく変わりますが文化村オーチャードホールですね、ここでの加藤徳子さんの。
渋谷が変わるんですか。
渋谷変わりますよ。もう東横線も、うん、駅もなくなるし、それからあそこに大きな光絵っていうビルができて、昔パンテオンだなんだ映画館のところは一回潰されて新しいビルができて、
工事中になっちゃうの。
もう延々工事してそろそろそのビルが
出来上がるんですか。
あそこにコンサートホールもできて
で
も
そうですか。
そういう意味ではそのもちろん文化村はこういう上質なコンサートの老舗ですけれども、もう一つまたコンサートホールができますね。
なるほど、
渋谷はいい街になりますね、おそらく。
それは楽しみです。
いや加藤徳子さんの時子コンサート2012、はい、7月7日土曜日ですね、
土曜日で七夕です。
あ本当だ、
はい、
言われてみればそうでした、でその時の写真ポスター等々があるんですが、私感動したのは今、弾いてくださったギターをしっかりと携えた、はい、そのギターは同じギターですね。
同じギターです。もうこれ一番大事にしてるギターです。
いや長いことお使いになってらっしゃるでしょう。もう
90年から20年ちょっと
ですね、というそのギターもおそらく登場するはずです、加藤徳子さんのコンサートぜひお楽しみに。さあ、被災地をいろいろと、まあ、被災された方とご一緒になる機会も終わりになりました。そして、本も、まあ、様々な方と命を結ぶという加藤徳子対談集も中央放棄から出てますが、そのお話はまた次週じっくりと。
はい、
オンザウェイジャーナル。
加藤徳子さん、7月7日土曜日文化村オーチャードホールの時子コンサート2012、お問い合わせは時子プランニング、 東京03-3352-3875、東京03-3352-3875までどうぞ。では、来週もお楽しみに。